聖書をお読みいたします。新約聖書エフェソの信徒への手紙第2章14節から22節、新約聖書の354ページ上段になります。エフェソの信徒への手紙第2章14節から22節、実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。ここで、ゴスペルを歌いたいと思います。修法の後ろに、スピリットソング、聖霊と愛とが印刷してありますので、そちらをどうぞ、参考にしてください。ご一緒に歌っていただければ幸いです。ギターとベースとピアノの伴奏が入ります。
Jesus, oh Jesus, I
どうぞお座りください。一つの体と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日は家族音楽礼拝の日です。教会の皆さんも、教会学校の皆さんも、お父さんお母さんもみんなで一緒に礼拝を捧げる嬉しいひとときです。みんなで過ごす時間ですから、いつも教会学校で歌っている、あるいは踊っている曲を、教会の大人の皆さんと一緒に、楽しんでしまいましょう。昔イスラエルの王様だったダビデさんという人も神様に捧げる礼拝がとっても嬉しくて踊り出してしまったと聖書に書いてあります。ですから礼拝では嬉しいこともいろいろな形で表現することができるのです。さて、先ほど聖書を読みました。パウロさんがエフェソの教会の人たちに送ったとされている手紙です。いろんな言葉が出てきましたね。二つのものを一つにする、あるいは隔ての壁を取り壊す、いろんな表現が出てきました。で、これはどんなことかと言いますと、私たちの周りには一緒にいるのが難しい正反対なものがたくさん存在するという意味です。例えば皆さん自身のことを考えてみてください。自分は一人だから考えることも行うことも一つだよと思っていませんか？実はそうではないんです。福音書という書物にはイエス様が悪魔に誘惑されたことが書いてあります。あの悪魔はイエス様だけではなくて私たち人間をも誘惑します。で、どんなふうに誘惑するかというと、例えばですね、教会学校の皆さんならば、あの子は嫌いだからいじめてみたら、そういうふうにささやくんですよ。それからお父さんもお母さんも見てないから、お財布から少しお小遣いもらっちゃおうかな、そんなふうにもささやきます。いつでもどこでもチャンスがあれば悪魔は私たちにささやきかけます。そして私たちを悪い世界に誘惑するんです。で、そんな時私たちが油断をしていると、つい悪魔の誘惑に乗ってしまうんですね。イエス様はちゃんと悪魔の誘惑を退けました。それはイエス様が正しいことを行われる神様の子供だからです。私たちだって神様のことをしっかり心に留めているときには、悪魔の誘惑をちゃんと跳ね返すことができます。でも、神様のことなんかすっかり忘れているときには、悪魔の誘惑にもしかしたら乗ってしまうかもしれません。悪魔の誘惑に乗ってしまうと、私たちの心の中に悪い心が生まれてきますね。ちょっとは良い心が残ってたとはしても、悪い心と良い心、二つが私たちの中に生まれてくるんです。自分の心が二つに分かれているなんて嫌ですね。イエス様にお祈りして、悪い心を捨てられる新しい一人の人に作り変えていただきましょう。また正反対のものが存在するということは自分だけの姿のことではありません。イエス様の時代の イスラエルの国にはユダヤ教というもう千年以上も続いていた教えがありました。ユダヤ人たちはユダヤ教の教えを信じていたんです。自分たちだけが特別に神様から選ばれた民族であるとユダヤ人たちは信じていました。ですからユダヤ人でない人たちのことは、あいつは異邦人だ、あいつも異邦人だというふうに呼んで馬鹿にしたのです。異邦人ってわかりますか？外国人のことです。エルサレムには当時大きな神殿がありました。でもその神殿の中に異邦人は入ることができなかったんです。異邦人はユダヤ人の人たちと一緒に食事をしたり遊んだりすることもできませんでした。それはユダヤ人と異邦人を区別する律法と呼ばれる教えがありましたから、もしその教えを破ってしまったら仲間外れにされてしまうんです。ユダヤ人の世界ではもう生きていくことができなくなります。ユダヤ人と異邦人はそのように対立していました。でもそんな世界にイエス様は新しい考えを持ってきてくださったんです。異邦人と一緒に食事をしたり、異邦人の人と仲良く話したり、それまでユダヤ人ができなかったことをイエス様はどんどんやり始めました。イエス様は行く先々でそのことを進めていったので、ユダヤ人たちは驚いてしまって、あの人は一体どういう人だ、と眺めていたんです。で、そのうち、心の狭いユダヤ人たちは、あのイエスという男はけしからん、私たちユダヤ人の社会を壊してしまうだろう、と考えました。そういう人たちの目には、イエス様の行いやイエス様の言葉は、ユダヤ人の世界を壊してしまうように見えたのです。もちろん、そんなことはありません。イエス様はユダヤ人も異邦人も一緒に仲良く暮らせる新しい社会を実は作り始めておられたんです。みんながイエス様がなされた通りに行えば、ユダヤ人と異邦人は対立する二つの存在ではなくなります。一緒に暮らせる一つの存在、一つの新しい体になるんです。私たちユダヤ人はとか、私たちの国イスラエルはとか、そんなことばっかり言っていると、異邦人の人たちと仲良くすることなどはできません。イエス様はユダヤ人も異邦人も一つに暮らせる世界をご自分の言葉や行いでお示しになりました。これはイエス様が過ごされた2000年前のことだけではありません。今私たちが暮らしている現代、西暦2015年の世界にもあることなんです。皆さん、この日本にはどのくらいの外国人の人が暮らしていると思いますか？もう数年ほど前に200万人を超えてしまいました。暮らしている人たちですよ。ただ遊びに来るっていうんじゃなくて、日本の国に暮らしている外国の人たち、200万人を超えているんです。イエス様の時代と比べますと、私たちの住んでいる地球はとても狭くなりました。飛行機に乗るとなんと1日で世界を一周できちゃうんです。今世界中200以上の国の人たちが世界中行ったり来たりしています。なんと日本に来る人の数は昨年1年間にとうとう1000万人を超えてしまいました。 これは遊びに来る人とか、何でもとにかく日本に来る外国の人、もう1000万人を超えてるんです。こうした人たちと仲良く一つになれるか、私たちはイエス様からどうも宿題を与えられているように思います。今日の聖書には、イエス様が対立している正反対の人たちを一人の新しい人に作り上げて平和を実現されたと書いてありました。十字架はそのイエス様の平和の印です。だからイエス様によって建てられた教会は十字架を掲げます。自分の中の分裂してしまった心も、人々の間の対立も、イエス様は新しい一人の人に作り上げてしまうのです。私はそんなことを思いながら、今この家族音楽礼拝を守っています。新しい一人の人に私たちも作り上げられて、元気に賛美歌やゴスペルを歌ったり踊ったりしたいと思います。お祈りをします。神様、私たち人間はイエス様のお力をいただくしか仲良くできない存在です。イエス様は十字架にかかられて、私たちの世界から憎しみを取り除いてくださいます。私たちはこのイエス様のお心を理解するときに、聖なる民に属する神の家族にされます。どうか私たちに聖霊の働きによって平和を実現させてください。主イエスキリストのお名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の470番を歌います。114番、優しい女神と書いてありますが、これは子供賛美歌の番号です。私たちの大人の皆さんの使っている聖書は470番です。優しい女神を歌いましょう。伴奏はギターとベースとピアノです。どうぞお立ちください。
どうぞお座りください。